桜色小島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は10月の17日と再放送の24日としてお聞きいただけていることと思います。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えているもの見えていないもの、様々な皆様々な違いを持っています。その違いを知る、そしてその違いに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り、寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ、仲間だよという意味のある ALLY、アライ、アライ桜色としてアライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である、日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方を招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は酒桜色の回となっております。7時までの30分間、皆様と楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。今回は酒桜色の回となっております。そして今回のゲスト、株式会社アドバンスドクルー代表取締役山崎祐介さんをお迎えしております。山崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。もうなんかいっぱい話したことあるんですけど、はい、まずは自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、横浜で2店舗、日本酒バルうまみとうまみ日本酒2番館、あと東横線の菊名駅、駅前で日本酒と魚クルーズキッチンを運営している、株式会社アドバンスドクルーの代表の山崎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、もう本当にちょっと小島、日本酒の話するとにやけが止まらなくなるんですけど、はい、本当に日本酒大好きで、実は、まあ、今回のご出演の流れをお話しさせていただきます と、前々回かな、8月の終わりの回でご出演いただきました。本店の日本酒バルうまみの店長の松本さんと遠田さんに実は先にご出演いただいたんですけれども、はい、私このラジオの収録が終わると、これ朝の放送なのにいつも日本酒の話をしちゃうんですけど、ゲストの方とかお招きして、あとは自分一人でも伺って楽しませていただいているのが、その本店の方のお店なんですけど、 でそこで一人で飲んでいた時にちょっと iPad とか開いてお店をこう見てたんですよね。そしたらそのウェブみたいなのをポチってやったらあの会社が出てきたんですよね。にあの株式会社アドバンストクルーって言って経営のなんだ企業理念とかなんか すごいこういろいろ出てきてわなんだろうこれはって見ていたらこの、3店舗あるお店を運営されている会社っていうので、
はい、
すごく思いが素敵な思いがいっぱい書いてあったんですよね。で私経営者の会入っててちょっといろいろ勉強してるのでもうこの社長の方のお話を聞きたいと思って店長の松本さんにお話ししてつないでいただいて、
はい、
まあ、実はねあの8月7月かな1時間ぐらいお時間いただいてお話はさせていただいてるんですがもうそんな流れで、
はい
はい、今日はやっとご出演いただくことができました。よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします、
はいはい、今自己紹介の時にあの3店舗のお店のお話があったと思うんですけれど、はい、創業が
2013年なのでちょうど10年ですね。
はい、はい、ですよね、
はい、
で最初はあの個人事業主でやられていて、
はい、
法人にされたのが
3年後2016年ですかね。
はいはい、で最初その私がよく行かせていただいている横浜駅徒歩5分ぐらいですかね、
はい、
あの日本酒バルうまみ、
はい
はい、で私全制覇しております。
はい、ありがとうございます。2番
館も菊名の、はい、そうなんですよ、はい、お店もねあなんか全制覇して思ったのが本当なんか店舗ごとにあの違うんだなっていうのでその何ですかねその店舗ごとの、まあ、説明というか、はい、こんな形なんですっていうのをちょっとお話しいただければ。
はい、まず 1店舗目ですね。日本酒バルうまみは創業店舗でして、はい、1名様2名様少人数向きのカウンターメインのお店です。うんうん、フラットあの2軒目で寄っていただいてもいいですし、うん、これから宴会があるっていう前に1杯だけ引っ掛けてからそちらに向かっていただいてもいいですし、
はい、
あの使い勝手のいい店舗になっているのが日本酒バルうまみです。でそのすぐ近隣、もう歩いて 1、2分のところに2号店のうまみ日本酒2番館がありまして、
はい、
そちらは、6名様8名様15名様ぐらいまで中規模の宴会でもご利用いただける日本酒専門店となってます。で3店舗目が2017年にオープンしたんですけど、東横線の菊名駅です。私の自宅が菊名にありまして、
うんうん、
自分の家の近くにこんなお店があったらいいなという思いで開いたのがクルーズキッチンで、
はい、
地域の方々、
うんうん、
その地あの近所に住んでる方々が多く使ってくれてるのがクルーズキッチン、
はい、
はい、そのような3店舗をやってます。
はい、はい、なんかすごいあ1店舗1店舗にちゃんとこう思いとかコンセプトがあってでなんか不思議だなと思ってたのがその横浜の1店舗目本店と2番館が本当に徒歩、
はい、
数分、
はい、
数分もないですかね横断歩道渡って、
はい、
っていう距離にあるのが、
はい、
なんかこんな近くに1店舗目と2店舗目があるんだと思ったんですけど、はい、それは何か
もともと1号店がとても小さな店で、マックス18名様しか入れないので、
うん、
結構金曜日土曜日になるとお客さんお断りするケースが増えてきたんですね、
はいはい、
でちょっと申し訳ない気持ちでいて、
うん、
ですぐ近所に2号店があったらそちらご案内できるのになと、で物件を探していたら、
うん、
たまたま信号1個渡ったところに出たと、
うん
はい、で、まあ、飛びつく思いで、
はい
2号店を出店させていただいて、
はい、
なので少人数でご利用の際は日本酒バルうまみ、ちょっとこう中規模、
はいはい、
人数が集まった際は2号店を使って、まあ、使い分けていただくのが、
はい、
あのできるようになったっていう感じですかね、はい、
素晴らしいですよね、
はい、
なかなか、まあ、私もまだまだ活動浅いですけどその同じこうやってる方が近くで店舗を出すってなんかあまりなくてそれもちゃんと流れができるようになってるみたいな素晴らしい
ラッキーです
ラッキーですよね、
はいまあ、運があったと言いますか、
はい
よかったです ね、はい、
持ってるんですよね、
はい、その時は今はどうか分かりませんが、
いや、まあ、でもね、あの2013年に始められて、
はい、
で、まあ、2020年からコロナで、はい、もう本当に皆さん大変な思いをされてると思うんですけども、
はい、
そんな中でも3店舗そのまま維持されて、
はい、
ね、まあ、少しずつ戻ってこられたのかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりそのコロナの間ってどんな思いでした？
いや、それはしんどかったですね。閉店ももちろん考えましたし、閉店するならどこの店舗かなっていう具体的なところまでも考えましたけれども、はい、正直今が一番大変だと思いますね。それはうちだけではなくて、
はい、
他の特にそのお酒を扱ってる飲食店さんっていうのは今が大変だと思ってて、コロナのど真ん中の時はいろんなあの助成があって、資金面で助けられた部分がありますけど、もうこの1年半ぐらいは全くない状態で、でもコロナ前の集客っていうのはまだ戻ってないので、
そうなんですね、
はい、100% は、まあ、幸いなことにあの8割9割、今あのお客さん来ていただいてますけれども、
うん、
もう一踏ん張り、
うん、
ここ乗り越えないと、まだまだだなという今状態です。
なるほど、はい、はい、で、そうなんです、私この日本酒好きの小島としてこの会社の理念がめちゃめちゃいいなと思って、そのどんな思いがあるかっていうのをちょっとお聞かせいただければと思います。
はい、どんな会社にしたいかっていうのは創業した時から、まあ、自分に定期的に問いかけてるんですけど、やっぱり飲食業、僕もそうだったんですけど、独立したくてお店を、自分のお店を持ちたくて飲食業に入る人って結構多いと思ってます。
はいはい、
でうちの会社に面接で、来る人たち、
うん、
今うちの会社で働いてくれてる社員たちもみんな将来は独立をしたい、
うんうんうん、
って言って入ってくる人たちなんですね、
はい、
なので、まあ、そういう人たちが本当に自分の夢を叶えられる会社にしたいと思ってますし、
うんうん、はい、
一方であの独立をもう考えていないという方もいる、
は
いはい、
うーん、
一つの会社で長く働きたいと思ってる、うんうん、あので働いてる人もいるわけですよね。さまざまなこう将来のプランがある人同士が集まる場所なので、なるべくこうみんながうまく共存して働ける環境、職場環境っていうのを作っていけるように頑張ってます。
素晴らしい、
はい、
で、何が私こう感動したかっていうと、その、ま、飲食店やられていて、あの、ま、経営者としてはこうお客さん目線でものを考えたりするんだろうなと思ってるんですよね。あのお客様を大事にみたいな。ただそのホームページを見るとそこだけではなくて、働くまあ、社員だったりアルバイトの方だったり、まあ、仲間としてのそのなんだろう、思いというか、なんかそこら辺がなんか経営者として目線で見た時に すごいなって、なんかこうあのなんていうんですかね、こう考え方とか価値観とか違うもの同士、これあのホームページに載ってたんですけど、こうぴったり重ね合わせることは不可能です。でその中でもお互いの長所をリスペクトし合い、短所は言葉を選んで指摘し合う、いい意味でお礼をつけて同じ職場で共存していくことが大切だと考えていますっていう、なんかその働く仲間をすごく大事にしているっていう思いがもうめちゃめちゃホームページからも伝わってきて、この会社の代表の人はどんな人なんだろうって会ってみたいからまず始まったんですよね。 もうそこに至るまでにはやっぱりいろいろあると思うんです。人間関係って本当難しいと思うので、ただそのこの間出ていただいたあの店長の松本さんと遠田さんから の社員としてどうですかみたいなちょっとあのお話聞いた時も、そのなんだろう、これやってみたいっていう思いをこうなんだろう叶えてくれるというか、こう社長がこう大事にしてくれる、だから否定とかしないみたいな、まずは やってみたいという思いを大事にしてられるのかなって。ただそれって経営者としてはちょっとリスクもあるじゃないですか、
はい、
っていうところを考えると、まあ今に至るまでにはきっといろんな思いがあったりいろんなこともあったんだろうなと思うんですけど、そこら辺はいかがですか。
そうですね、まあ、いろいろ創業してから社員たちとの向き合い方っていうのはあのいろいろ試してきて、
うん、
で、まあ、嫌な思いをしたりとかっていうのももちろんあったんですけど、はい、やっぱりうちはその3店舗ともそんな大きな店ではないので、昼の1時2時から仕事を開始して夜の12時まで、うん、11時12時まで社員2人きりで缶詰状態っていうのも日常なんですよね、
はい、
家族といるよりもいる時間が長い、うんうん、1週間 で、
はい、
でそうするとどうしても相手の嫌なところが見えてきてしまう、うん、いいとこいっぱいあるのに、はい、嫌なとこばっか目についてきて、うんうんうん、イライラしてきてしまう、うんうん、でもそれで、まあ、諦めてしまって退職をしてしまうっていうのは、
うん、
ちょっともったいないなと思ってて、最近社員たちに言ってるのは、
はい、
この会社に入るまで30年間違う世界で生きてきた者同士だから、うん、
はい、
たかが1ヶ月2ヶ月、うん、まあ、1年ぐらいで心が通えるはずがないと。だからぶつかるのは当たり前だし、相手の嫌なところ、はい、自分とは違うなって思うところが見えてくるのは当たり前なんだと、
うん、
でもそんな中で自分より優れてるとこっていうのも必ず相手にはあって、うん、そこをお互いにリスペクト し合って、
はい、
あの働いていけたらすごい協力して共通のものを成し遂げられるんじゃないと、
うん、
それが職場っていうものなんじゃないのっていう話し方をして、
うん、
まあ、共鳴してくれてる人たちに今残ってやってもらってるって感じですかね。
本当に、はい、これ私が今あの参加してる経営者の会があるんですけど、なんかもうぜひお話ししてほしいなと思いました。なんかやっぱり悩んでる方多いんですよね、経営者としてその社員さんとかの向き合い方とか、
はい、
あとはあの、まあ、親族経営をしてる方もいたりして、はい、うちもそうなんですけど、
はい、
なかなか難しいんじゃん、はい、そこを、はい、で、あの今のお話って会社に限らず、なんかどこにでも当てはまる、学校でも家庭でもそうですけど、
はい、
やっぱり相手を知る、はい、で相手のやっぱりその人を知って、その人のこうなんだろう、やっぱりね、得意不得意とかいろいろあるじゃないですか、はい、いいところ悪いところも含めて、
はい、
あのこうどこにフォーカスするかだと思うんですよね、
はい、
そこはなんか今回酒桜色の会なんですけど、荒い桜色 の、 あの、はい、ってどっちかっていうとその多様性とか、
はい、
まあ、ダイバーシティってよく言われると思うんですけど、そっちの方のお話がメインなんですよ、荒い桜色っていうのは、はい、ただ今回はもう私としては両方兼ね備えていると思っていて、はい、
日本酒の話出てこないですね。
そうなんですよ、本当になんか日本酒の回なんですけど、ちょっとあの日本酒の話もしたいなと思いつつ、
はい、
なんか私は今回もうその山崎さんのこう思いが素敵すぎて、もうちょっとそこに私はいっぱい今聞きたいと思っていて、
はい、
ただもうあっという間に時間が、はい、もう後半、いつも後半にって言うと後半じゃない後半になってるので、はい、一回ここでジングルを挟みたいと思います、はい、
トークライブラジオ夢の種。
はい、それでは後半に参りたいと思いますが、 今回酒桜井の会なんですが、先ほどもあの話してした通り、本当にこう思いがとても素敵なあの社長様なので、こうなんかこう新井桜井の会となんか兼ね備えたような会になっていて、私としてはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、やはりちょっとやっぱり日本酒の会なので日本酒のこともお聞きしたいなと思って、はい、このお店 なぜ日本酒のお店にしたんですか？
もともと自分が日本酒にハマってまして、
はい、
10年前ですね、創業した当時、うん、で2013年、その当時は東京都内には結構日本酒の専門店が多くあるのは知ってたんですけど、うんうん、横浜駅周辺にはなかったたんですね。いろいろ調べたんですけど、日本酒を扱う店はあっても日本酒の専門店といえるものはなくて、で、まあ、ないのなら自分がやってみようというので、
はい、
日本酒バルという店名をつけて、うん、開業したのが最初ですね、はい、で今でも好きで日本酒は飲んでます。
酒屋さんって、はい、あのその酒屋によって日本酒置いてある日本酒は全く違うじゃないですか、
はい、
あのお店ってどうなんですか？その3店舗あるうち置いてる日本酒とかっていうのは、
ちょっとずつ違いますね。
違うんですね、
はい、
うん、
基本的にその3店舗で置くお店のメニューというのは、うん、僕はもう今決めてないです。
任せてる。
そうです、うん、当時最初は立ち上げの時は僕が、うん、あの大体決めるんですけど、うんうんうん、その後は基本的には店長がチョイスして毎日書き換えてやっていく。それがうちの楽しさ。
やりがいありますね、うん、めちゃめちゃ。
そうです。だから僕はその日どこの店舗で何の日本酒提供してるのか知らないんですよ。
じゃあもうそのお店独自のというか
店長の好み、
店長の好み、
はい、
いいですね。それは3店舗やっぱり行ってみたくなりますよ ね、
そうですね、
日本酒好きとしては。
そうですね、
はい、
はい、
なるほど、はい。で、まあ、日本酒に絡めてでもいいですし、あの個人でも会社としてもで、あのいいんですけど、今後こうなんか夢だったりとか、こんなことに挑戦してみたい、やってみたいとか、なんかありますか？
このコロナ禍でいろいろ考えたんですよね、うん、自分がどういう会社を作っていくか、会社以外のところでどういう人生を送るかっていろいろ考えたんですけど、やっぱり会社、飲食店3店舗やってて、うん、まあ、コロナが直撃して社員たちを守れないかもしれないって思った瞬間があった時に、なんかこうもうちょっと視野を広げて幅広い事業、飲食店だけじゃなくて他の畑のまあビジネスっていうのをやってみる必要性も感じたんですよね。なのでまあ今はまずはその3店舗の運営っていうのをちゃんとまあ、コロナ前に近い状態まで持っていくっていうのに注力して、うん、
はい、
その次は少し視野を広げて、
うん、
新しいことに、うん、まあ、今具体的に何って決まってるわけじゃないですけど、うん、チャレンジして、
うん、
安定して、
うん、
で働いてくれる人たちをもっと笑顔にできたらいいなと思ってます。
なんかあの私、日本酒が本当大好きで、コロナ前とかで自分でこじんまりとなんですけど日本酒会みたいのもやってたんですよ。でもうそろそろ復活していきたいなと思ってて、はい、でその、私の師匠が、
はい、
そうなんですよ。その師匠が出て、一番最初日本酒の会で師匠に出てもらったんですけど、その師匠と帰りにじゃあ反省会しましょうかって言って、どこにしましょうって調べてたら旨味のお店が出てきたんですよ。それがきっかけなので、
はい、
きっかけなんですけど、その、まあ、私の日本酒の師匠、日本酒伝道師養成講座っていうのの塾長先生なんですけど、その師匠もこう自分で日本酒文化を楽しむ会とかでやられていたりするんですけど、なんかぜひお店でイベントをやらせていただけたらなと思います。
はい、
そういうこととかってやられてるんですか、イベントみたいのって？
そうですね、コロナ前はちょこちょこやってましたで、
うんうん、
というよりもその日本酒を楽しむ会ですっていう 言い方で予約をしてきてくれる方が結構ありましたね、
うん、そうなんですね。
20名様ぐらいで日本酒を楽しむ会として予約をさせてくださいっていう形 で、
はい、
で飲み放題つけてもらうんですけど、持ち込みのお酒もあって飲み放題つけてもらえれば、持ち込みも全然 OK なので。
本当ですか？
持ち込んだお酒とあとお店にあるお酒、
はい、
両方飲んでもらって、で日本酒を楽しんで帰ってもらう。
マジですか？
2番館ですね。そのもしやっていただくなら規模的に2番館がいいかなと思います。
まだまだですけど、少しずつこう酒蔵さんとのつながりとかもできていて、
はい、
その酒蔵さんをお招きしてなんかこうやったりとかも、
はい、してましたね。
してたんですね。
何回かそのやってました、
はいはい、
今まで神奈川県松みどりさんとか、横山50来福さん、お越しいただいて、はい、蔵の方お越しいただいて、
はい、
酒蔵さんを囲む会っていう形でやってたりはしたので、またできたらいいなとは思ってます、はい。
もうなんかこれちょっとこの時間内ではあれなので、またこれ別でこのお話、
はい、
お話詰めさせていただければと思います。
はい、わかりました。
はい、前回私ちょっと作業が遅くて、前回の、松本さんたちが出ていた回もまだホームページにいつもこの後、はい、バックナンバー載せておりますので、なんて偉そうに言ってるのにバックナンバー載せるのが間に合っていなくて、ちょっとこれもまた急ぎ収録じゃない、放送が終わったら、この収録お話もバックナンバーとして載せさせていただこうと思ってるんですけれども、
はい、
またぜひぜひお酒の会なども今後やらせていただいたりと絡ませていただけたらと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、
はい
はい、では本日は株式会社アドバンストクルーの代表取締役山崎雄介さんをお招きしてお送りいたしました。山崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではエンディングに行きたいと思います。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日は、株式会社アドバンストクルーの山崎雄介さんをお招きしてお送りしてきましたが、ぜひぜひ皆さん、うまみの、うまみバル、あと本店と2番館と、キクナのお店もあります。こちらまたホームページの方に載せさせていただこうと思っておりますので、皆さん日本酒楽しみに伺っていただけたらと思います。今までの放送も桜色のホームページ araisakuraero.com バックナンバーとして載せさせていただいております。ぜひそちらの方もお聞きいただけたら嬉しいです。夢なったねラジオのみんなピンクになれのマイページに、コメントを書いていただけますので、そちらにもぜひ感想や応援コメントなどをいただけましたら励みとなりますので、よろしくお願いいたします。では最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。それでは皆さんご一緒に、みんなピンクになれ。ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。ひまわりの花言葉、私はあなただけを見つめ